江東区声の広報、令和6年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、大人も利用できる有明子ども図書館、3月17日日曜オープン。2、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付をお忘れなく、便利な口座振替のご利用を。3、3月24日は世界結核デー。結核は過去の病気ではありません。4、窓口混雑情報。リアルタイムで確認できます。5、ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定。パブリックコメントの結果公表。6、コミュニティ FM 防災情報放送試験。3月26日火曜。7、大地震災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。8、インクルーシブセーリング体験会、若洲。4月21日日曜。障害のある方もない方もヨットに乗って楽しもう。9、令和5年度河川等水質調査結果。河川海域の水質は良好。10、令和5年度河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての地点で環境基準値よりも低い値。11、エコックル高等4月の環境学習講座。12、新型コロナワクチン。全額公費負担の接種を3月31日日曜で終了。13、江東区の桜マップ。14、江東若者女性仕事センター、求職者向け、区内中小企業向けセミナー。15、中学生期の子どもたち。6、新しい環境へ。16、お知らせ。17、講座催し物。18、その他。19、みんなの広場。20、聞かせて、子供の声が江東区の未来。子供真ん中ワークショップ。21、工藤の損傷や要望をスマホやパソコンで簡単連絡。22、江東区の子供食堂。子どもたちの笑顔のために活動中。以上、目次です。掲載している情報は3月1日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。1、大人も利用できる有明子ども図書館。3月17日、日曜、オープン。児童図書コーナー、お話コーナー、絵本コーナー、イベントスペース、新聞や雑誌が読める閲覧コーナー、一人で集中できる学習閲覧ブース、グループ学習スペース。ポイント、子どもの年代に合わせた読書スペース、用途に応じた多彩な学習スペース、他の区立図書館から資料の取り寄せか、区内在勤在学、近隣区在住の方も利用か、Wi-Fi 利用か、区立小中学校等で貸与されている端末は自動で接続。3月17日日曜、オープニングイベント、申し込み不要。 イラストレーターによる似顔絵教室やペーパークラフトの講座など、様々なお楽しみが盛りだくさん。江東区観光キャラクターのことみちゃんも遊びに来ます。ぜひお越しください。詳細は区立図書館ホームページで、二次元コードがあります。インフォメーション、住所、郵便番号 135-0063、有明 2-3-5、有明スポーツセンター7階、最寄り駅、ゆりかもめお台場海浜公園駅徒歩10分、有明テニスの森駅徒歩15分、臨海線国際展示場駅徒歩15分、都営バス有明1丁目徒歩3分。開館時間、月曜から土曜、9時から20時、日曜祝日12月28日、9時から19時、第2第4月曜、祝日の場合は火曜、第3金曜、年末年始は休館。問い合わせ先、3月16日土曜まで、高等図書館、電話3640-3151、ファクス3615-6668。3月17日日曜から、有明子ども図書館、電話3520-1146、ファクス3520-1145。2、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付をお忘れなく、便利な口座振り替えのご利用を。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気や怪我をした時の医療費などに充てられる貴重な財源となっています。各月月末の納期までに納付をお願いします。口座振り替えは納め忘れがなく、支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。ウェブ口座振替受付サービスでの申し込み。24時間いつでも申し込みができます。ウェブ口座振替受付サービス、区ホームページの二次元コードがあります。郵送での申し込み。ご希望の方には、口座振替依頼書と、返信用封筒をお送りしますのでご連絡ください。窓口での申し込み。医療保険課保険料係、区役所2階8番、豊洲特別出張所。各出張所ではキャッシュカード、一部金融機関に限ります。で、申し込みができます。保険証とキャッシュカードをお持ちください。なお、特別徴収、年金からの引き落としから口座振替への変更手続きができるのは区役所のみです。届出日により直近の特別徴収が中止とならない場合があります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファクス3647-8443。3、3月24日は世界結核デー。結核は過去の病気ではありません。ロベルト・コッホが結核菌を発見した3月24日を WHO 世界保健機関は世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、 早めの受診が重要です。中には、咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は、必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。4. 窓口混雑情報をリアルタイムで確認できます。3月下旬から4月は窓口が大変混雑します。区役所区民課と豊洲特別出張所、各出張所の待ち人数や呼び出し番号などをスマートフォン等から確認できます。ぜひご利用ください。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話、3647-3162、ファクス3647-9206。混雑状況、区役所区民課、豊洲特別出張所、各出張所の二次元コードがあります。5. ゼロカーボンシティ江東区、実現プランを策定、パブリックコメントの結果公表。区では、地球温暖化の原因となる CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を実施し、125人の方から175件の意見が寄せられました。プランの全文は、区ホームページに掲載するほか、高等情報ステーション、区役所2階、や温暖化対策課、区役所隣防災センター6階5番、エコックル高等、塩見 1-29-7、各図書館で4月1日以降閲覧できます。また、パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。プランの概要、地球温暖化に伴う気候変動により、世界各地で異常気象や大規模な自然災害が発生しており、脱炭素社会の実現は世界的な喫緊の課題となっています。2050年のゼロカーボンの実現は、日本を含め世界的な目標であり、国は2030年度までに温室効果ガス、CO2 を 46% 削減、東京都は 50% 削減を掲げ、脱炭素の取り組みを加速しています。本区においても、ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、本プランに基づき、地球温暖化防止の取り組みを推進します。プランの期間と位置づけ。令和6年度から令和12年度を期間とし、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画、区域施策編です。プランの目標、長期目標、2050年ゼロカーボンの達成、中期目標、2030年度、令和12年度に CO2 排出量を 50% 削減、2013年度比。目標達成のための取り組み。7つの柱。柱1。再生可能エネルギーへの転換。再生可能エネルギー電力への転換。エネルギーの効率的な利用。柱2。建築物における脱炭素化。住宅における省エネ化の推進と再エネ設備の導入、住宅事業所のゼッチ・ゼブ化等の推進、 ゼッチとゼブは、総エネ、省エネ等により、建物で消費、生み出すエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。ゼッチは住宅、ゼブは住宅以外の建物を指す。柱3、モビリティにおける脱炭素化。家庭における次世代自動車の導入促進、自転車利用の促進。柱4、産学官民一体の推進体制の構築。環境学習教育の推進、5Rの推進、木材利用の促進。柱5、緑の保全・育成。水辺・潮風の散歩道の整備、公園の整備、シティ・イン・ザ・グリーン民間緑化推進事業。柱6、気候変動の影響への適応。暑さ対策の推進、都市型水害への対策、緑化の推進。柱7、公共施設における脱炭素化。公共施設、区有施設における再エネ設備設置の推進。江東区公共建築物等における木材利用推進。パブリックコメントに寄せられた主な意見と区の考え方。抜粋。家庭部門、業務部門の具体策及び削減目標を示し、達成度を見える化すべき。区の考え方。プランでは、区民及び事業者に向けた具体的な取り組みを示しています。各取り組みの管理指標と目標値を設定し、目標を達成するための削減量については、内訳を示しました。実績は毎年度、江東区環境白書にて公表します。マンション等への太陽光発電設備設置を義務化してほしい。区の考え方。令和6年1月から条例改正により、区内の新築マンション等への太陽光発電設備等の地球温暖化対策設備の導入が義務化されます。また、都条例の改正により、令和7年4月から一定条件の住宅への太陽光発電設備の設置が義務付けられます。区ではマンションを含め住宅や事業所への太陽光発電設備の設置に要する費用の助成事業を実施しています。ゴミを焼却し、その熱を利用した火力発電はできないか。区の考え方。区では清掃工場のゴミ発電による再生可能エネルギー、バイオマス発電を全区立小中学校で使用しています。プランの柱1で掲げている再生可能エネルギーへの転換に向け、引き続き取り組んでいきます。新規既存の戸建て集合住宅の省エネ設備の導入をさらに推進してほしい。区の考え方。区では地球温暖化防止設備、導入助成事業により、高効率給湯器、高断熱窓や、高反射率塗装等の導入費用の助成を実施しており、令和6年4月からは、ゼッチ東京ゼロエミ住宅を助成対象に追加します。ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、プランに基づき、本事業も取り組みを拡充・強化していきます。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。 6. コミュニティ FM 防災情報放送試験、3月26日火曜。発災時に災害情報を迅速に発信することを目的として、区防災センターに臨時放送ブースを設置するための簡易的な放送機材を配備しました。防災協定を締結しているコミュニティ FM 放送局、レインボータウン FM、 88.5MHz の協力のもと、区防災センターの臨時放送ブースから次の日時に放送試験を行います。日時、3月26日火曜13時から13時30分ごろ。問い合わせ先、防災課防災計画係。電話3647-9584。ファクス3647-8440。7. 大地震災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。東日本大震災から13年目となります。同震災時には、都内で帰宅困難者の発生が大きな問題となりました。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして、道路や歩道が渋滞すると、警察、消防、自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助・救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震等で二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まるようお願いします。東京都では帰宅困難者対策条例を規定し、一斉帰宅の抑制を呼びかけています。また、同条例では、都内の事業者等に、自社の従業者が一斉に帰宅しないように努めるよう定めています。都内事業者の方は、事業者防災計画や事業継続計画 BCP の策定と合わせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都による BCP 策定支援もあります。民間一時滞在施設にご協力を。区では災害時に帰宅困難となった方を一時滞在施設として受け入れてくれる事業者を募集しています。民間一時滞在施設には、帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助制度などがあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、防災課防災計画係。電話 3647-9584。ファクス 3647-8440。8. インクルーシブセーリング体験会、ワカス。4月21日日曜。障害のある方もない方もヨットに乗って楽しもう。障害者と健常者が共にセーリングを体験できるイベントを開催します。思い切り潮風を感じてみませんか？日時、4月21日日曜午前10時から午後3時半。場所、ワカスヨット訓練所。ワカス 3-1-1 対象定員区内在住在勤在学の中学生以上の方5人、抽選。区内在住在勤在学で障害者手帳をお持ちの中学生以上の方5人、抽選。未成年の方は保護者の承諾と同伴が必要です。費用500円。主催一般社団法人パラセーリング東京、 NPO 法人マリンプレイス東京、江東区。締め切り日3月26日火曜必着。申し込み区ホームページまたはスポーツ振興課区役所4階34番に電話窓口で。電話 3647-4887。ファクス 3647-8506。 9. 令和5年度河川等水質調査結果。河川海域の水質は良好。区内には横実験川、大横川、小名木川などの河川や砂町運河、東雲運河などの海域があります。区では河川12地点と海域3地点の計15地点で年4回、 4月、7月、10月、1月、水質調査を実施しています。河川。河川における水の汚れの度合いを示す BOD、生物化学的酸素要求量は12地点中11地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り、おおむね良好な結果でした。海域。海域における水の汚れの度合いを示す COD、化学的酸素要求量は、全調査地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。調査結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。環境基準は、生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり、水域類型ごとに異なります。水のきれいな川を目指して、近年河川の BOD と海域の COD の平均値は、良好な状況で推移しています。これからも、さらに川の水をきれいにするために、河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れは拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど、皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、ファクス 5617-5737。
10、令和5年度、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての地点で環境基準値よりも低い値。区では環境中のダイオキシン類とベンゼンを定期的に調査し、汚染状況の把握に努めています。今年度の調査結果は次の通りでした。詳細は区ホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質及び低質ヘドロ中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質、低質ともにすべての地点で環境基準値よりも低い値でした。令和5年度、ダイオキシン類調査結果。単位は、水質がピコグラム TEQ パーリットル、低質がピコグラム TEQ パーグラム。ピコグラムパーリットルは、水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラムは、低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。TEQ は、ダイオキシン類の量を最も毒性の強いダイオキシンに換算した値。調査地点、福寿橋。水質 0.054、低質 33。永代橋 0.077、24。千砂橋 0.061、35。本村橋0.27、100。中川大橋 0.12、54。平均値 0.12、49。環境基準、水質1以下、低質150以下。大気中のベンゼン。自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度について、夏季9月及び冬季12月に3地点を調査した結果、環境基準値よりも低い値でした。短期間の測定のため参考比較となります。3地点の調査地点ごとに、沿道及び道路から約25メートル離れた降灰地の2箇所を測定しました。濃度を比較すると、沿道が降灰地より高くなる傾向があります。令和5年度、ベンゼン調査結果。 単位はマイクログラムパー立方メートル。マイクログラムパー立方メートルは、大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。調査地点、三つ目通り、沿道、下気 1.5、冬気 0.81、平均値 1.2、降灰値 1.4、0.73、1.1。晴海通り、沿道、1.6、0.79、1.2。降灰値 1.6、0.81、1.2。京葉道路、沿道、1.8、0.85、1.3。降灰値 1.6、0.82、1.2。環境基準、参考比較、下気・冬気・平均値とも3以下。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。11、エコックル高等、4月の環境学習講座。日時、内容、次の通り。講座名、日時、場所、費用、対象定員の順に読みます。エコックル森の幼稚園、春を探しに行こう。講師、中安恵子、NPO 法人マザーツリー自然学校。4月10日水曜、10時から11時15分。好転の場合は4月12日金曜。13時から14時15分に順延予定。場所、サルエオン市公園。費用、無料。2、3歳児、受講日時点と保護者8組、16人。春の公園で自然と触れ合おう。講師、NPO 法人、ネイチャーリーダー高等。4月13日土曜、9時30分から11時30分。好転の場合は4月20日土曜に順延予定。場所、横実験川親水公園、仙台堀川公園。費用、無料。4歳児以上の方25人。小学3年生以下の方は要保護者同伴。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。スゴロクでエコを学ぼう。講師、NPO 法人エコアクション高等。4月13日土曜、13時30分から15時30分。場所、エコックル高等。費用、無料。5歳児から小学生16人。小学2年生以下の方は、要保護者同伴。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。作って遊ぶからくり玩具。講師 NPO 法人エコアクション高等。4月20日土曜13時から15時。場所エコックル高等。費用無料。小学生と保護者16人。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。よもぎ香る草団子作り。講師中安恵子、NPO 法人マザーツリー自然学校。4月21日日曜、10時から11時30分。場所、エコックル高等。費用、400円。中学生以上の方、16人。エコックル高等クイズラリー。土曜日曜を中心に開催中。春休みは火曜から金曜も開催。参加者には景品を進呈。対象、どなたでも。小学3年生以下の方は、要保護者同伴。費用、無料。申し込み、当日直接エコックル高等、2階事務室へ。講座の対象者。区内在住の方を優先し、抽選。 当選者にのみ通知を郵送。当選者のみ入室参加できます。締め切り日3月20日水曜祝日必着。申し込み区ホームページまたは用紙等1口座1枚に1口座名日時2氏名振り仮名3住所4電話番号5高校生以下の方は学校名学年年齢6対象に保護者が含まれる口座は保護者の氏名振り仮名を記入し郵便番号135-0052しおみ 1-29-7 エコックル高等口座担当に郵送窓口で電話3644-7130ファクス3644-7135月曜祝日の場合は翌営業日は休館。詳細は区ホームページをご覧ください。口座イベント情報の二次元コードがあります。12、新型コロナワクチン、全額公費負担の接種を3月31日日曜で終了。現在実施している全額公費負担無料の接種は3月31日日曜で終了しますので、接種をご希望の方は、早めにご検討ください。合わせてコールセンター、電話 0120-115-721 および接種証明書のアプリでの閲覧、コンビニ交付も3月31日日曜で終了します。接種証明書は4月以降郵送申請による紙発行のみ。13、江東区の桜マップ。今年も桜の季節がやってきました。区内には公園や運河沿いなどに多くの桜の名所があります。ライトアップなども行われますので、お花見やお散歩にぜひ出かけてみませんか。3月16日土曜から4月7日日曜、お江戸深川桜祭り。門前仲町駅周辺エリアでは大横川を中心に夜桜のライトアップなど桜を楽しむ様々なイベントを開催します。詳細はお江戸深川桜祭り公式ホームページをご覧ください。事前予約制のイベントもあります。二次元コードがあります。桜の名所13箇所です。1、サルエンオン市公園。緑と白の時計塔がシンボルの公園。多彩な桜を楽しむことができます。都営新宿線、東京メトロ半蔵門線、住吉駅徒歩2分。2、亀戸中央公園。のんびり桜を楽しむことができる公園。旧中川沿いの桜並木からはスカイツリーも望めます。東武亀戸線亀戸水神駅徒歩2分。3、大島小松川公園。5つの広場があり、様々なシーンで楽しめる公園。500本以上の桜が出迎えます。都営新宿線東大島駅徒歩3分。4. 南砂緑道公園。約100本の桜がピンクのトンネルを作る緑道公園。東京メトロ東西線東陽町駅徒歩7分。5. 仙台堀川公園。全長 3.7km もある都内最大の親水公園。橋と桜、野鳥と桜などフォトジェニックな光景に出会います。東京メトロ東西線東陽町駅徒歩7分。6、辰巳の森緑道公園。大ぶりの桜が連なる桜並木が特徴の緑道公園。湾岸地域のお花見の名所です。 東京メトロ有楽町線辰巳駅徒歩3分。7、東雲水辺公園。辰巳桜橋と運河に生えるソメイヨシノを楽しむことができる公園。東京メトロ有楽町線辰巳駅徒歩7分。8、シンボルプロムナード公園。桜とチューリップが同時に咲く広場は絶好のフォトスポット。多彩な桜も見ることができます。3月23日土曜はチューリップフェスティバルが開催されます。詳細は7面。臨海線東京テレポート駅徒歩2分。9、豊洲公園ガステナーニ川。海を眺めながら桜を楽しめる公園。さまざまな春の花も見ることができます。東京メトロ有楽町線ゆりかもめ豊洲駅徒歩5分。10、仙台堀川護岸清澄橋から亀久橋。水面に映る桜を静かにめでることができる穴場のお花見スポット。都営大江戸線東京メトロ半蔵門線清澄白河駅徒歩8分。11、木場公園。広々とした園内で多彩な桜が楽しめる公園。ピクニックにもおすすめです。東京メトロ東西線木場駅徒歩5分。都営大江戸線東京メトロ半蔵門線清澄白河駅徒歩15分。12、越中島公園。開けた水辺に桜が映える公園。橋やタワーマンションが織りなす風景はロケ地としても人気です。JR 京葉線越中島駅徒歩4分。13、大横川護岸。川の両岸にしだれる桜は圧巻。ライトアップされた夜桜もおすすめです。都営大江戸線東京メトロ東西線門前仲町駅徒歩4分。配布中。魅力百王江東区。江東の桜マップ。区の桜の名所を網羅したコンパクトサイズのマップです。地域ごとに魅力的な桜の風景を写真で紹介しています。配布場所。江東区観光協会事務所。東洋 4-5-18 産業会館内。江東情報ステーション区役所2階。文化観光課区役所4階33番。豊洲特別出張所。各出張所。各文化センター。区内観光施設など。問い合わせ先。江東区観光協会。電話6458-7400。ファクス6458-7420。14、江東若者女性仕事センター。求職者向け、区内中小企業向けセミナー。年齢、性別問わず、誰でも利用できます。対象者を限定しているセミナー等もあります。求職者向け。4月度セミナー。区内で働きたい方を対象に、求職者向けセミナーを開催しています。4月は、知って得する就職活動の進め方等を開催します。就職活動の流れや、求人の探し方、スケジュール管理方法など、押さえておきたいポイントや現在の就活事情を解説します。日時、内容、次の通り。日時、定員、オンラインは定員なし。テーマの順に読みます。4月8日月曜、10時30分から12時30分。10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。実務エクセル編は 簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。4月12日金曜、10時30分から15時30分、10人。職場で求められる PC スキル講座。応用エクセル編。応用エクセル編は、エクセルの基本操作、表、グラフの作成、サム関数やアベレージ関数等が問題なくできる方が対象。4月16日火曜、10時30分から12時30分、32人、就活や職場でのストレス対策、マインドフルネスと椅子座禅、オンライン受講か。4月18日木曜、10時30分から12時30分、32人、基本から学べる、応募書類作成講座。4月19日金曜、10時30分から12時30分、32人。これだけは知っておきたい、面接の基本と対策講座。4月22日月曜、10時30分から12時30分、32人。自分らしくこれからのキャリア人生を設計する。キャリアデザイン講座、オンライン受講か。4月23日火曜、10時30分から12時30分、32人。知って得する就職活動の進め方、オンライン受講か。セミナーの申し込みには、高等若者女性仕事センターの利用登録が必要。受講が初めての方を優先、月に3講座まで申し込みか。パソコン講座の受付期間は3月21日木曜まで。区民の優先枠5割を設け抽選。3月23日土曜、ホームページで当選者 ID を発表。パソコン講座以外の講座は申し込み順。費用無料。申し込み3月15日金曜9時30分から。ホームページまたは電話で、高等若者女性仕事センター。U29 高等ジョブマッチング。区内の中小企業での正社員就職を目指すプログラムに参加する研修生を募集します。13日間の就職に向けた対策やビジネス基礎等の研修を受講し、区内中小企業で2ヶ月程度の就業実習を行います。就職に向けたサポートを受けながら、実習企業先での正社員就職を目指すプログラムです。あなたの働きたいを応援します。研修実習期間中は、区が事業運営を委託する企業に契約社員として採用され、給与が支給されます。詳細はホームページをご覧ください。説明会。日時、3月26日火曜、4月1日月曜、13日土曜、25日木曜、5月1日水曜、10時から11時。その他の日程でも相談か。場所、高等若者女性仕事センター。対象、本プログラム開始時点で正規雇用されていない、かつ就職の予定がない29歳以下の方。費用無料。研修就業実習期間。日時6月7日金曜から8月31日土曜。対象定員。説明会に参加した方8人。書類確認及び面談の上選考。締め切り日5月31日金曜。申し込みホームページまたは電話で、高等若者女性仕事センター。区内中小企業向けセミナー研修。4月から9月。 採用・育成・定着支援など人材の活用に関するさまざまなセミナーを開催し、区内中小企業の採用力や定着力を高める支援を行っています。多くのセミナーがオンライン受講にも対応しており、社員研修としてもご利用いただけます。ぜひご参加ください。10月以降のセミナー・研修はホームページをご覧ください。日時・内容、次の通り。日時・対象・テーマ・定員、オンラインは定員なし、申し込み開始日の順に読みます。4月17日水曜、10時から15時、令和6年3月、高校大学卒の新入社員、ワード&エクセル基礎研修、10人、3月15日金曜申し込み開始。4月24日水曜、10時から16時。令和6年3月、高校大学卒の新入社員。新入社員研修、32人。3月15日金曜申し込み開始。5月15日水曜、14時30分から17時。管理職層、人事担当、リーダー層。7月10日、2回目と両日参加できる方。指示待ち人間を生まない、組織風土を作るコツ。1回目、20人。3月15日金曜申し込み開始。6月12日水曜、10時から15時。経営者、従業員。ビジネス OA 研修、実務に生きる Excel & PowerPoint。 10人、3月15日金曜申し込み開始。6月19日水曜、10時から12時。管理職層、人事担当、リーダー層。欲しい人材が集まる求人票の書き方。オンライン受講か。32人。3月15日金曜申し込み開始。6月25日火曜、10時から12時。経営者・従業員。会社の好感度アップ。採用担当者のためのビジネスメール術。オンライン受講か。32人。3月15日金曜申し込み開始。7月10日水曜、15時から17時。管理職層、人事担当、リーダー層。5月15日1回目と両日参加できる方。指示待ち人間を生まない、組織風土を作るコツ。2回目、20人。6月3日月曜、申し込み開始。7月18日木曜、14時から17時。経営者層、幹部層、階層別研修第1回、ブーカ時代の組織づくり、人的資本を最大限に引き出す経営を学ぶ、24人、6月3日月曜申し込み開始。7月23日火曜、13時から17時、管理職層、リーダー層、階層別研修第2回、マネジメント、エンゲージメントの高い組織となる部下育成や関わりについて学ぶ。24人、6月3日月曜申し込み開始。7月25日木曜、13時から17時。一般社員層、階層別研修第3回、自分の生かし方、主体的にキャリア形成を行い、組織に貢献できる人材になる。24人。6月3日月曜申し込み開始。8月6日火曜10時から12時。管理職層、人事担当、リーダー層。知っておきたい面接 NG シーン。オンライン受講か。32人。6月3日月曜申し込み開始。8月22日木曜、 10時から12時、管理職層、人事担当、リーダー層、社員が成長、将来性を感じられる企業へ、選ばれる中小企業とは、オンライン受講か、32人、6月3日月曜申し込み開始、9月12日木曜、10時から12時、経営者、従業員、中小企業のためのデジタルツール活用、テレワークは導入できる、オンライン受講か、32人、6月3日月曜申し込み開始、9月25日水曜、10時から12時、管理職層、人事担当、リーダー層、若手社員と信頼関係を築く、ジェネレーションギャップを克服するコミュニケーション、オンライン受講か、32人、6月3日月曜、申し込み開始。パソコン講座は抽選、それ以外は申し込み順。各セミナーの対面受講は、1社2人まで。対象、区内中小企業の方、区内中小企業からの申し込みのみ受付。費用、無料。申し込み、申し込み開始日の9時30分から、ホームページで。場所、問い合わせ先。高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。電話、5836-5160。ファックス、3637-2351。二次元コードがあります。
15、中学生期の子供たち。6、新しい環境へ。年度末になりました。勉強や部活など、たくさんの経験をして、思春期に、体も心も大きく成長しているのではないかと思います。一年間の振り返り。日々の慌ただしい生活の中で、なかなか改めて子供の変化を見つめる機会は持てないのではないでしょうか。年度末は少し立ち止まって、振り返りをするおすすめの時期です。以前より見通しを立てて勉強できるようになった。相手のことを考え、自分の主張も少し上手にできるようになった、かもしれません。素直に心の内は見せてくれないかもしれませんが、良い変化を見つけてあげてくださいね。気づいたことは子供に伝えてあげるのも良いでしょう。親も子供も新しい環境に向けて気持ちの準備をする良い機会になります。変化とストレスについて、進学や進級を前に、楽しみと同時に新しい環境に馴染めるのか不安に感じる子もいるでしょう。進学など喜ばしいイベントであっても、環境の変化はストレスになります。ストレスというと、ネガティブな出来事に対して感じるものというイメージがあるかもしれませんが、おめでたいことに対しても大きなストレスがかかると言われています。新学期は誰もが新しい環境に適応しようと無意識に頑張り、気づかないうちに疲れをため込む時期と言えます。このことを知っておくことも、いざという時に助けになるでしょう。春休みから家庭でできること。まずは睡眠、食事など生活習慣を引き続き整えていきましょう。新学期の慌ただしさを乗り越えるには、基本的な体づくりがとても大切です。子供たちそれぞれのペースもあるでしょう。のんびりする子も、遊び回る子も、自分に合う方法でリフレッシュし、新生活へのエネルギーを貯めているのかもしれませんね。新しい学校や学年について、ポジティブな話題をするのも良いでしょう。ストレスがあっても、エネルギーがしっかり充電されれば前に進めます。子供が新しい環境に羽ばたいていけるよう、家庭を安心できる場所にして見守ってあげてください。 問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、 ファックス 3647-9274。 16、お知らせ。江東区地域福祉計画推進会議、傍聴できます。日時、3月27日水曜、13時30分から。場所、江東区文化センター3階第1・第2研修室、東洋 4-11-3。 定員10人、区内在住の方を優先し抽選。申し込み、当日13時までに直接会場へ。手話通訳が必要な方は3月19日火曜までにお申し出ください。問い合わせ先、福祉課地域福祉推進担当、電話 3647-4152、 ファックス 3647-9186。 令和6年度分区民交通障害保険、申し込みは3月29日金曜までに。令和6年度分保険期間、4月1日月曜0時から令和7年3月31日月曜24時の申し込みを受付中です。申し込み締め切り後の加入はできません。加入を希望する方は早めに申し込みください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン株式会社、東京公務開発部営業開発課、電話 3349-9666。 締め切り日3月29日金曜。申し込み、区内金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、地域振興課、区役所4階26番、地域振興課窓口は混雑します。お近くの区内金融機関等をご利用ください。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話 3647-4962、 ファックス 3647-8441。 司法書士による法律登記等相談、4月。不動産の相続登記が4月1日月曜から義務化されます。日時、場所、1、4月3日水曜、区役所7階第72会議室。2、4月17日水曜、江東区文化センター6階第3会議室、東洋 4-11-3。 1、2いずれも14時から16時、1人20分、開始時間の15分前に入室。定員各20人、申し込み順、空きがあれば当日受付か。費用無料。内容、相続遺言登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、3月15日金曜から区ホームページまたは広報校長課校長相談係、区役所2階22番に電話窓口で。電話 3647-4700、 ファックス 3647-9635。 区民葬儀券を発行しています。区民葬儀は一定の仕様で、標準的な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行うものです。祭壇料金、霊柩車、遺骨収納容器、火葬料金の4項目について、23区統一の協定料金で行います。なお、区民葬儀に含まれない経費がありますので、取扱指定店にご相談ください。区では、利用を希望される方に、区民葬儀券を発行しています。 協定料金や取扱指定店の連絡先などの詳細は、区ホームページ、区民課戸籍係区役所2階1番、豊洲特別出張所、各出張所にある区民葬儀のパンフレットをご覧ください。利用方法。取扱指定店へ直接申し込みの後、区民課戸籍係へ死亡診断書、死亡届を提示して区民葬儀券の交付を受け、取扱指定店へ渡してください。問い合わせ先、区民課戸籍係、電話3647-3163、ファックス3647-9244。介護保険・要介護認定調査業務、委託事業者募集。区では、区内の認定調査業務の一部を民間事業者に委託しています。新たに認定調査の実施事業者を募集します。調査業務を実施希望の事業者の方はお問い合わせください。委託先、区内で認定調査が可能な居宅介護支援事業者、事業所が区外でも可。申し込み、介護保険課調査係にお電話ください。必要書類を送付します。問い合わせ先、介護保険課調査係、電話3647-9497、ファックス3647-9466。高等の団地、懐かしの写真展、写真募集。区には高度成長期にたくさんの団地が建設され、今も身近な風景となっています。時代を映し出した懐かしい団地の風景の写真を募集します。日常の生活やお祭り、思い出の写真をご提供ください。その一部を6月8日土曜から16日日曜に豊洲シビックセンターギャラリーで開催される高等の団地懐かしの写真展で展示します。募集写真、昭和から平成20年頃までに撮影され、区内の団地が写っている写真。1人10点まで、返却可。締め切り日、4月30日火曜。申し込み、豊洲文化センターホームページ。各文化センターにある申し込み用紙に記入し、郵便番号 135-0061、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階、豊洲文化センターに。紙の写真は窓口郵送。データの場合はメール等で。電話3536-5061。ファックス5560-0505。E メール toyosu_culture@kcf.or.jp。 17、講座催し物。認知症カフェ。認知症カフェは、認知症の人や家族、認知症に関心のある方の交流の場です。専門の相談員が認知症についての相談も受け付けます。1、長屋カフェ。日時、3月24日日曜、14時から16時。場所、江東区文化センター3階、第2研修室、東洋 4-11-3。定員、25人程度、申し込み順。費用、200円、飲食代。内容、ミニ講話など。申し込み、3月15日金曜から電話で NPO 法人深川長屋。電話、090-4954-9744。 2. 流れ星。日時、4月6日土曜、10時から12時。場所、 特別養護老人ホーム阿蘇花園1階、住吉 1-9-5、 定員20人程度、申し込み順、空きがあれば当日参加か、費用無料、申し込み3月15日金曜から電話で住吉長寿サポートセンター、電話3635-0646、ファックス3632-3617。椅子一つで体力アップ、フレイル予防教室。椅子に座っての軽運動や栄養講座等の教室を半年間行い、運動習慣を身につけましょう。日時、4月10日から9月18日の水曜、5月1日、8月14日を除く全22回、9時30分から10時30分。場所、深川スポーツセンター1階、第2多目的室。対象、定員、区内在住で65歳以上の方20人抽選。費用、8800円。締め切り日、3月29日金曜必着。申し込み、健康スポーツ校舎ホームページ、窓口、はがき1枚持参、または往復はがきに、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、生年月日、年齢を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3820-5881、ファックス3820-5884。プロスポーツ選手に学べ、ラグビー教室。タックルなどの身体接触がなく、初心者でも楽しめるタグラグビーを行います。区を拠点に活躍する江東ブルーシャークスの現役プロラグビー選手から楽しく教わりましょう。日時、3月27日水曜、10時から11時30分。場所、青少年交流プラザレクホール、亀戸7-41-16。対象、定員、区内在住在学の小学4年生から6年生の方10人、申し込み順。費用500円。講師、一般社団法人清水建設江東ブルーシャークス。締め切り日、3月26日火曜。申し込み、3月15日金曜から青少年交流プラザに電話窓口で。電話3681-7334。障害者地域生活支援セミナー、おしゃべりピアノ音楽会。楽しい音楽のお話とともにピアノの演奏を聴く音楽会です。日時、4月25日木曜、10時から11時30分。場所、障害者福祉センター3階会議室。対象、定員、区内在住の障害者難病の方。詳細はお問い合わせください。30人抽選。費用、240円。地域活動支援センター事業利用者負担金。講師、大隅恵子、八津ミュージックスクール講師。締め切り日、3月25日月曜。申し込み、窓口はがき持参、または往復はがきに、1、セミナー名、2、氏名、3、住所、4、電話、ファクス番号、5、障害名、病名、障害の等級、を記入し、郵便番号 135-0011、 扇橋 3-7-2 障害者福祉センターへ。以上の方法での申し込みが難しい方はご相談ください。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3699-0316、 ファックス 3647-4918。 深川東京モダン館延吉の会お気軽講座講談会。1、延吉の会、日時3月30日土曜15時から会場14時30分。定員50人、申し込み順。費用事前申し込み2500円、当日2800円。内容大阪屋課長、その2、その3。出演三遊亭円吉落語家、ほか。2、お気軽講座。日時4月2日火曜14時から15時30分。定員30人、申し込み順。費用500円。内容明治高等人物伝、美濃村利左衛門。3、モダン講談会。日時4月6日土曜14時30分から会場14時。定員50人、申し込み順。費用3000円。内容芸歴50周年桃川鶴女先生をお迎えして。出演桃川鶴女、神田陽子、神田紫、神田桜子、神田日の丸、ほか。1、2、3、いずれも場所深川東京モダン館門前仲町 1-19-15。 申し込み3月19日火曜10時から電話で深川東京モダン館。電話 5639-1776、 ファックス 5620-1632、 E メール info@fukagawatokyo.com。 文化コミュニティ財団春の講座。文化センター7館と総合区民センターでは講座受講生を募集しています。詳細は3月10日発行の財団情報誌カルナビ3月号または財団ホームページをご覧ください。締め切り日3月24日日曜。申し込み財団ホームページまたは各文化センター等に電話ファックスで。問い合わせ先江東区文化センター、電話 3644-8111、 ファックス 3646-8369。夢の島キッズチアスクール、未就学児から小学生を対象としたチアダンススクールの2024年度生を募集します。期間4月11日から令和7年3月27日の木曜、1月2日3月20日を除く全49回。クラス対象時間、1、リトルクラス、年少児から小学1年生、16時30分から17時20分。2、キッズ A クラス、小学1年生から3年生、17時30分から18時30分。3、キッズ B クラス、小学3年生から6年生、18時40分から19時40分。定員、各クラス若干名、抽選。場所、夢の島競技場。費用、各クラス月6500円。講師、T TUBC ダンスアカデミーコーチ。締め切り日、4月4日木曜筆着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、またはハガキ1人1枚に、講座名、希望クラス、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢、学年、チアダンス経験の有無、経験者は年数、保護者名、振り仮名を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ、電話 3522-0846、 ファックス 3522-0855。
隅田川橋梁復興記念館見学ツアー。隅田川に架かる橋には、関東大震災及び戦災からの復興事業の一環として再建されたものがあります。当時の記録や都市計画の歴史に触れ、水上バスで橋梁群を巡るツアーです。日時、5月24日金曜13時から16時30分。場所、東京都復興記念館、墨田区横網 2-3-25、 墨田川橋梁。水上バス、両国リバーセンター聖ルカガーデン前。対象定員、小学生以上の方40人、抽選。小中学生は要保護者同伴。費用無料。締め切り日4月19日金曜。申し込み3月18日月曜から公益財団法人東京都道路整備保全公社ホームページで。問い合わせ先、公益財団法人東京都道路整備保全公社。電話5381-3380。臨海副都心チューリップフェスティバル2024。日時、3月23日土曜10時から16時、雨天決行。場所、シンボルプロムナード公園、青海1丁目。費用無料。内容、3月中旬から4月中旬にかけて、シンボルプロムナード公園では300品種16万球のチューリップが咲き誇ります。これに合わせてセントラル広場にて切り花無料配布やチューリップ花壇をめぐるガイドツアー等のイベントを行います。詳細は会場公園ナビホームページをご覧ください。問い合わせ先、東京港埠頭株式会社企画開発課。電話3599-7305。月曜から金曜9時から17時。ファクス3599-7493。18、その他。女子テニス国別対抗戦。日本対カザフスタン。区民無料招待。日時、4月12日金曜14時から。4月13日土曜13時から。場所、有明コロシアム、有明 2-2-22。 対象定員、区内在住在勤在学の方各200人、抽選。費用無料。締め切り日3月26日火曜。申し込み、申し込み専用ホームページで。問い合わせ先、日本テニス協会、電話 6812-9271。 申し込み専用ホームページの二次元コードがあります。男子バレー優勝決定戦 V リーグファイナル、区民無料招待。日時、3月30日土曜12時から。3月31日日曜14時から。場所、有明コロシアム、有明 2-2-22。 対象定員、 区内在住、在勤、在学の方、各50組100人、抽選。費用、無料。締め切り日、3月20日、水曜祝日、17時。申し込みフォームで。問い合わせ先、一般社団法人、ジャパンバレーボールリーグ。電話、6262-8962。申し込みフォーム、Google フォームの二次元コードがあります。19、みんなの広場。講師指導のもとで朗読を学び、舞台発表。あなたの声で物語を作る。日時、日曜9時30分から12時、月2回。場所、亀戸文化センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ内ほか。対象、朗読が好きな方。費用、半期約3万円。内容、講師指導の下で学び、舞台発表。初心者見学歓迎。問い合わせ先、朗読の会、ネム、安部美智子。電話、3648-5901。e メール ally56xnemu@gmail.com。 初心者対象、民謡と三味線無料体験会、要申し込み。日時と場所、1、3月16日土曜午後、小松橋区民館、扇橋 2-1-5。 2、3月21日木曜午後、富岡区民館、富岡 1-16-12。 費用無料。内容、歌は板書で指導、三味線は弾き語りを目指します。締め切り日、開催日前日。申し込み、和音会に電話またはショートメールで。電話、090-6034-4490。20、聞かせて、子供の声が江東区の未来。子供真ん中ワークショップ。子どもに関する計画策定や条例制定の参考とするため、子どもの皆さんの声を聞き、楽しく話し合うワークショップを開催します。難しい知識はいりません。気軽にご参加ください。日時、場所。なお、内容はどの日程も同じです。1、5月11日土曜、14時から16時。南砂区民館ホール、南砂 6-8-3。 2、5月12日日曜、14時から16時、富岡区民館ホール、富岡 1-16-12。 3、5月25日土曜、14時から16時、総合区民センター6階第2研修室、大島 4-5-1。 4、5月26日日曜、14時から16時、豊洲文化センター第2研修室、豊洲 2-2-18、 豊洲シビックセンター8階。対象、区内在住在勤在学の小学4年生から18歳の方、各回20人程度、抽選。内容、子供のために何が必要かを子供たち自身で考え、アイデアを話し合います。参加いただいた方には、図書カード500円分をプレゼントします。締め切り、3月25日月曜。申し込み方法、区ホームページまたは電話で、子ども家庭支援課、子ども政策推進担当。電話 3647-9671、 ファックス 3647-9196、 e メール 280200@city.koto.lg.jp 区ホームページの二次元コードがあります。21、工藤の損傷や要望をスマホやパソコンで簡単連絡。高等工藤の補修要望等を簡単に投稿できるシステムを導入しました。お持ちのスマートフォン、パソコン、どちらからでも利用可能で、写真の添付や地図上での位置指定もできます。ぜひご利用ください。投稿例、道路のへこみ、側溝の水たまり、ガードレールの破損、カーブミラーの傾き、破損、雑草の繁茂による通行支障など。その他、工藤のことでお困りの際はご投稿ください。投稿方法、ステップ1、破損場所を撮影。ステップ2、スマートフォンまたはパソコンで送信。問い合わせ先、施設保全課道路保全係、電話 6458-6484、ファックス 6458-6767、道路の損害連絡要望システムの二次元コードがあります。22、江東区の子ども食堂、子どもたちの笑顔のために活動中。子ども食堂とは、子どもが一人でも安心していける無料または低額の食堂です。一人でご飯を食べるときや家の人の帰りが遅いとき、子どもの居場所として温かいご飯を楽しく食べられるよう活動しています。お弁当や食材を配布している食堂もあります。開催・参加方法等の詳細は、事前に各食堂にお問い合わせください。名称・住所・連絡先の順に読みます。1、グリーンタイガー子ども食堂、亀戸 4-21-18、亀戸北地区集会所。E メール、info@greentiger.jp 2. 亀戸ふれあい食堂、亀戸 9-33-2-101 亀戸ふれあいセンター、電話 5609-8822、 e メール kameidi-furei@foryou.or.jp 3. 高等中学生勉強会、亀戸 7-41-16 青少年交流プラザ、電話 090-2161-1963、 e メール usa@js5.so-net.ne.jp 4. 積み木子ども食堂、王島 7-41-4 来州県、電話 3638-2734、 e メール ume.0128@icloud.com 5. 鈴音食堂、王島 4-16-6 王島四丁目町会会館、 e メール suzunesiyokudu@gmail.com 6. 一番星子ども食堂、森下 1-5-12 電話 090-1113-4130、 e メール polaris.kodama@gmail.com。 7、高森食堂、森下 3-12-17、高森地区集会所、e メール takamori.tsumugi@gmail.com。 8、子供食堂リトルフォレスト、扇橋 3-19-6、リトルフォレスト事務局、扇橋 3-22-2、パルシティ高等会場、電話 080-3437-0307、 e メール kodomo-syokudo.koto@gmail.com。 9、佐賀町パパス子供食堂、佐賀 1-16-6、 1階、電話 090-4432-1666、 e メール sagacho-papas@outlook.com。 10、門中子供食堂、深川 1-11-4、 2階、電話 6458-5420、 e メール monnakakodomo@gmail.com。 11、深川姉小屋健康&食育子供食堂、深川 2-6-2、 泉谷ビル1階奥、電話 5875-9803、 e メール anegoyadesu@gmail.com。 12、ユニバーサル地域共生食堂、平野 4-10-3、 電話 5621-2411、 e メール kibakoun_m@sompocare.com。 13、ぐっち子供食堂、北砂 4-34-2、 電話 6458-4965、 e メール suppport@gussan.tokyo。 14、チア食堂スターディアム、門前仲町 1-13-12、 電話 5875-9008、 e メール info@stardium.jp。 15、ボタン子供食堂、ボタン 3-28-6、 ボタン地区集会所、 e メール botan.kodomo-syokudo@gmail.com。 16、下町子供ダイニング、東洋 2-2-20、 東京 YMCA 東洋町コミュニティセンター、電話3615-5565、 e メール toyocomu@ t tokyo-ymca.org 17東洋子ども食堂スマイル東洋 4-11-1 東洋東地区集会所2階電話5875-0856 E メール kodomoshokudo-smile@cpost.plala.or.jp 18丸森食堂南砂 2-3-1-106 E メール xiaoli@i.softbank.jp 19南砂子ども食堂南砂 4-3-12 電話 080-7898-0217 20砂町よっちゃんち子ども食堂東砂 7-9-13 電話 090-7831-5609 E メール sunamachikodomo@gmail.com 21子ども食堂ヤミー枝川 1-6-18枝川西地区集会所 E メール kodomoyummy@yahoo.co.jp 22食育カフェエデン豊洲5丁目 E メール edennokuni@gmail.com 23辰巳子ども食堂辰巳1丁目パルシステム東京辰巳ビル内電話 080-7898-0217 24フローレンスの保育園子ども食堂ミンツク篠の目 2-1-22 キャッスルビル篠の目3階みんなの未来をつくる保育園篠の目電話 6380-7421 E メール minstukuhyphen-sihinome@florence.org.jp 25無印良品東京有明子ども食堂有明 2-1-7 モール&スパ棟1階電話 6380-7855寄付やボランティア、その他運営にご支援いただける方は、各食堂へお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課、子ども家庭係、電話 3647-9230、ファクス 3647-9196、区ホームページの二次元コードがあります。以上で、江東区声の広報、令和6年3月11日号を終わります。